ります、現在4月の2日、日曜日午前8時11分でございます。お仕事で今神戸の地におります。おはようございます。いやー、ずーっと、コミックスの話を、から、なんかつかず離れず、まあ、後半やっとねここ 2,3 回になってちゃんとコミックスの話をするようになってきてますけれども、しておりまして、前回は、なんだビーフリー、あ、そうそうそう、五十嵐美京さん、はい、これすぐ後に撮ってるんですけどね、忘れるんですよ、危険ですよね。はい、五十嵐美京さんとね、エロ本で出会ったわけですよ、はい、それも拾ってきた、はい、保存状態の良い、はい、エロ本をとある公園で発見、はい、ものすごい緊張感の中、はい、お持ち帰り、はい、おかずにさせていただいた後、はい、手持ち無沙汰な時間、多少ページをペロペロめくっておりますと、はい、そこに登場した4コマでも腹よじれるぐらい笑ったわけですよ、ゲラゲラ笑って、もうめちゃめちゃ面白かったんですよ、めちゃめちゃ面白かったね、本当にもうなんかこうなんですかものすごい面白かったですわ。で、名前だけはね覚えて、で本屋さんに行くともう何冊か4コマ漫画のね、本が、いくつか出しておられたの。で、その時はすぐに買うお話には僕しなかったんだと思うんですけど、あれですね、あの友人やなんかにこれおもろいと、言うたら友人もめちゃめちゃハマりまして、彼が結構買ってくれましたね、はい、あ、僕にじゃないですよ自分に買ったのを貸してもらってね、読ませてもらってなんかしましたね。いやー、五十嵐美京さんがね、あの4コマのギャグ漫画をいろんな、あ、もう下品ですよ、下ネタじゃないですか、ど下ネタじゃないですか、それはもう、その怒り具合がね、群を抜いてましたね。いや、他のやつちゃんと見比べたかって言われたら、石井久一さんでよかったっけな、あの頑張れ田淵くんとかの4コマね、書いておられた頑張れ田淵くんも映画になったりなんかして、すごいね、有名になった4コマギャグ漫画でしたけれども、4コマ他にフリテンくんとか、お名前上田さとしさんやったっけ、違ったかな、違ったような気もする、ちゃんとお名前をねちょっと覚えてなくてものすごい申し訳ないんですけど、はい、そういった皆さんがねそういう活躍なさってた時代ではあるんですけれども、あれですね、あ、ちょっと食事でも買っちゃおうかな、ローソンローソン開いてます、あなたのローソンです、すごい古いジングルを歌ってしまいました。どうしようかな。まだ3分やんか。5分か。4分か。もうちょっと、あ、いや、一時停止できんね。ちょっと、あの、食事買ってきます。はい。買ってまいりました。買ってまいりましたよ。ねえ。すぐに食べようかなと思ったんですが、少しちょっと車を移動させてからにしようと思います。食べながらはちょっとねお聞き苦しいと思うので、ちょっと移動する間にまたそのお話の続きを、何の話してましたっけ、何の話してましたっけ、あ、そうそう、まあ、4コマ漫画の話でね、まあ、あの五十嵐美京さんの、あれですよ、あの4コマ読んでも腹よじれるほど笑っちゃいまして、そこでまあ下ネタ、面白下ネタをねたくさんこう知ることができたわけなんですけれども、はい、これはですよ、あのどうしようかな、
その前に、高校時代は多感ではあったんですけれども、まあ、ビーフリーみたいなちょっと激しいの、架空の学園関係ですかね、その辺のものと、五十嵐美智夫さんとかな、あそう、あで、中学校のね、ちょっと戻っちゃうんですけれども、そうやな、もう戻っちゃいましょう、の時にこれ友達のね、あれ、まあ、やっぱり影響そのままなんですけれども、大友克義さんでよかったのかな、下の名前いつも忘れるな、すみませんね、もう人の名前覚えられへんなってきました、はい、失礼、の数々申し訳ございません、お名前がちょっと出てこなかった、ちゃんと会うてるか、大友克義さん、アキラね、ドームといった、まあそう、サイコ &SF というふうな、コミックスをね、書かれても世界的にも、映像もね、いろいろ、フリーダム、最近フリーダムはもう終わったかな、もうちょっと前でスチームボーイとかね、映画も作っておられたんじゃないかなと思うんですけれども、はい、もともとですね、もっとなんかこう、なんだろう、何をテーマにされたのかな、社会派的なテーマなのかな、をされてて、ああいうそのこう、不思議世界といいましょうか、をテーマには全くではないんですけれども、なんすか、オチみたいな形で使ってらっしゃる時はあったかと思うんですが、もっとなんかこう、そういうあのテーマにされてたものが、若者のなんか社会生活のところらへんとか、いうようなテーマにされたように思います。シリアスな、やつやと思います。さよなら日本、ハイウェイスターね、題名だけ覚えてるのも中身覚えてないな。いや、もうすごい印象的なシーンがいくつかあったりなんかするんですけど、まあそれは皆さんご覧いただいたらあれなんですけれども、中学3年生の時とかぐらいにはね、大友克義さんにはそういうの多い書いておられて、大友さんというのはそういう漫画を描かれる作家さんだっていう風にずっと高校時代とか頭にあったんですよね。それが、高3かな、高3か浪人とかって言ってた時にドームだったんですよ。で、もともとそういう社会派の内容を書いてるお友さんが好きだった友人は、なんか違うもん書き始めはったって言ってピュッと離れはったんですけれども、離れやったんですけどね、僕の友達は、僕は食いつきましたね、うわー面白いと思って、すごく面白いと思って食いつきました、で、他、そう、その時に、五十嵐美智夫さんも、一旦ね、書くのをやめになられてたんですよね。中学やったかな、高校やったと思うんだけどな、一旦やめられてたみたいで、新しいコミックスがね、出ることがなかったんですよ。4コマ漫画で、クソ面白いのずっと書いてらっしゃったんですけどね。ですけれども、それがね、今度ね、ボノボノって書き始めはったんですよ。これまた穏やかなね、これも穏やかな、ギャグでいいのかな。いや、まあ新たな世界観でしたね。お子様をお持ちになられて、その世界観に、その子供の視点とかに触れたところで触発されたんですかね。いきさつをね、ちゃんと僕分かってなくていいんですけれども、多分その辺やったと思いますね。僕の中での二大巨匠が方向を変えて、新たな作風というんでしょうかね、挑まれるという、作風じゃないか、内容というのかね、 コンセプトに取り組まれるという風なのがね、高校後半やったと思いますね。
はい。で、あ、そんなところでも10分ぐらい行きましたね。
あと大学入ってからなんですけれども、こっからは、またあれですわ。そうですね、いろいろと広がりが出てきますので、まあ、面々と僕の中で、コミックスがなんか連ねてきた、何が残ったのか言われたら僕何が残ったかってちゃんとお話できてないんですよね。出会ってきたということしかお話ししてないんですけれども、まあ、そんなことを、またもう喋ってます。次回に続きます。よろしくお願いします。ありがとうございました。